皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は QC 品質改善活動が危ないというお話であります。 QC 活動、品質改善活動というのは、日本の、戦後の成長を支えました非常に重要な、こととして多くの人たちが理解していると思うんですね。ところがその QC 活動を支えてきました人たちっていうのは実はその団塊の世代でありまして、この団塊の世代がですね、大量に職場から消えて、退職されて消えていきますとですね、実は QC 活動をやってた人たちがですね、職場から消えていくんですね。これが実は私は大変重大な日本の問題になっていくんじゃないかなと思うんですね。そもそもその最近ではですね、品質管理とは何かということを全くこう知らない人たちがすごくその職場に出てきて、はっきり言ってびっくりすることも多いんですけども、改めてちょっと言っておきますとですね、品質管理というのはですね、ただ単にそのいいものを作ればいいという話ではないんですね。その商品というのはですね、言ってみればその100個作ったら100個売り物にならないとそれは商品ではないんです。でしかもこの商品というのはですね、限られた範囲内の許容範囲の中で品質が収まってなければいけないんですね。だから極端に悪いものだけではなくて極端にいいものが入っていてもこれはトラブルの元なんです。なぜかというとですね、極端に品質のいいものを買ったお客さんはこの値段でこれが買えると思うわけですから、次他のものもう一回買いに来た時に同じものが手に入らないとすごくそれは不満を持つわけですね。ですからこの品質のムラというのはですね、品質にムラがありますと非常に大きな問題を起こします。でこの100個作って100個良品でなければいけない、不良品が1つもあっちゃいけないというのはね、例えばその陶芸作家であれば、100個作って1個いいものがあればもうそれで商売成り立つわけで、残りの99個を割って捨てちゃえばいいんですけども、通常の商品というのはそういうことしちゃ全然採算が合わないわけで、100個作ったら100個良品でないとですね、採算合わないんですね。要するに製造業でもものづくりでも、農業でも同じだと思いますけども、いかにぶどまりを上げるかが勝負で、ですからこの不良品の率を下げればそれが全部こう利益になってくるわけですね。そういうところをですね、日々こう努力するための一つの方法がですね、この QC 活動なんです。でそれはただ単にですね、不良品を見つけてでその不良品に対処すればいいという考え方では全くなくてですね、通常の良品を作るプロセスを良くしていき改善していってですね、ですからその不良品になるようなものがあってはいけないのはそれはもちろん当たり前なんですけども、常にですね、その良品としてのこの、自分たちで決めたその境界線を狭く置いてね、この狭い境界線の中に常にこの一定の品質のものが収まるように、普段から努力しいろんなですね、改善をやっていくのがこの QC 活動ってやつなんですね。でこういうことをやるときにですね、やっぱ統計ってすごく役に立つんです。かつてデミング博士が日本にやってきて、その時に日本に教えたのもその統計的品質管理なんですが、統計ってのは非常に役に立ちましてですね、この平均値の動きだけではなくてそのばらつきの大きさ、これを見るんですね。要するにその決め打ちで一つだけいいものがあってもダメなんで、結局はこのばらつきが小さくならないと品質は安定しないんですね。ですからこのばらつきを見るというのはね、なかなか直感的には難しい話で、やっぱり統計的にですね、グラフを書いたり数字を計算してみるとこれはわかるんで、ですからこの品質管理にはどうしてもこの統計がですね、欠かせないものになってるんですね。で日本はその今からその60年前の戦争に負ける前はですね、ちょうど今の日本の職場と同じように未熟練労働者が大量に溢れていたんですね。戦争中のことでありますから、熟練したですね、人たちがどんどん兵隊に捕らえていって、で代わりにその職場にはですね、もうたくさんの未熟練労働者が溢れていたんです。今と全く同じですよね。今戦争には取られませんけども、熟練した人たちがね、リストラで行ってクビになったりですね、退職で辞めていくとですね、職場にはですね、何も知らない子どもたちばっかりが残るわけですよね。で結局、それで生産量だけは増やさなきゃいけないと、今と同じですよ。稼働率はなんか過去最高でしょ、今製造業は。とにかく量は作んなきゃいけないっていうんで、で品質はやっぱり荒れますし、事故も多発するわけですよね。 で結局、まあ、あのいい品質のものを作れず、まあ、結局そのまま戦争に負けて終わっちゃって、でマッカーサーがやってきましてですね、まあ、これ有名な話なんですけども、日本のラジオがですね、なんでこんな品質が悪いんだと、怒った、あるいはその電話交換機がですね、全然そのうまくつながらないんで怒ったと。でこれでなんとか日本人にですね、まともな工業製品を作らせようっていうんで呼んだ先生の一人があのデミング博士 でデミング博士の講演録ってちゃんと残っておりますけどもね、すごいですよね。今でいうところのその顧客満足経営みたいな話までちゃんとやってんですよね。会社というのは組織図で考えるんではなくて、この物の流れで考えようと、全部システム思考をせよと。ですから会社の前のね、部品やその資材を作ってくるところもよく考え、それから出荷した後の流通やですね、顧客消費者のことも考え、特にこの消費者のニーズをですね、還元して、設計とか生産をしなきゃいかんのだということをね、ちゃんと図を書いて当時説明してるんですよね。で、その、まあ、そういうのを見ますとですね、しかもそれってその当時のね、昭和20年代前半、あの、半ばですよ。25年ぐらいですから、その頃のその日本の産業界のトップがですね、みんなそのデビング博士の話を聞いて、でそれを実践してるんですよね。今から見たってね、それはすごい内容で、あ、みんなだからまともな会社ってみんなこの通りやってるんだよという、もう世界そのものですから、まあ、そういうことをですから60年前の経営者、日本の経営者は、まあ、本当にそれを学んだわけですよね。でその通り成功していったわけで、ちょっと今の日本も、ね、ちょっとやらないとこれダメですわね。そのやっぱりよく感じるんですけども、思いだけではね、形はできないんですよ。思いも非常に大切です。やる気も非常に大切なんですが、現実にはですね、それをやっぱり形にする力というものももう一つ同時に必要になってくるんですね。で現実を作る力というのはですね、ある意味では思い通りにならないものなんですよ。思いというのはですね、思ったらそのままになりますから、まあ、直感力と同じでね、これイメージが湧くんですが、それを具体的な形にしようと思いますとね、これはなんかその家の設計図を実際の建物にするときの難しさと同じで、やっぱり因果関係が全部整ってなければなりませんしね、コストとか時間とか全部その辻褄が合わないと、形はできないんですね。でこの辻褄を合わせるときにですね、いかに正確に合わせるかがね、勝負どころなんですよ。正確にそのついつまを合わせますとですね、すごく細かいものがですね、精密なものができますし、ついつまの合わせ方が悪いとですね、まあ、粘土細工のようにですね、まあ、いつも形が変わっちゃったりですね、合うものは合わなくなってという話になって、まあ、大したものはできないんですね。まあ、粘土細工は大したものでないという意味ではなくて、細かくてですね、機能的なもの、安いもの、軽いものというふうにはなかなかならないんですね。ですから今のこの日本なんかはですね、品質ってのはなんかその機械が作ってくれるもんだと思ってる人もいるぐらいで、それはとんでもない大間違いなんですけども、やっぱりその機械を運転するのは人間ですから、やっぱりこの人間の力がですね、やっぱ品質を作るんですね。ですからその品質ということに関してね、どうやって作ったらいいかということに関して知らない人が、これからどんどん 今でも職場で増えてるんですが、今度は知らない人ばっかりになっちゃうんですね。その段階の世代が退職すると、これがですからね、私非常に重大な問題だと思うんです。ただ単にその技能、ものづくりの技能、技術がなくなるだけではなくて、その品質をね、良くするやり方を知らない人たちが増えてくるということは、やり方を良くする知ってる人がいなくなるということはね、これ大変な問題なんだろうと思うんですね。それから最近はやっぱりこのサービス業も少しこれ QC 活動をやった方がいいですね。もう本当にサービス業なんか、日本なんか非常に非効率だと昔から言われてるんですね。日本のサービス業はなんでこんなに非効率なのかとよく言われるんですけども、やっぱり私は品質管理ができてないからだと思うんですね。サービス業の品質管理というのもですね、時間とかあるいはその効率で考えればちゃんと定義できるし、でこの生産性を向上させる、品質を向上させるってことは当然できるんですね。ですからこのサービス業の世界なんかもですね、なんか日本ではなんかそのなんとなくのんべんだらりみんなが来てやってるような部分がありましてね、であるいはですね、猛烈に働いてんだけども仕事の段取りが悪くてみんな忙しいのに全然効果が上がらないってことが非常に多いんですね。日本のサービス業ってこれはなんかすごくいけませんですね。ですから日本のサービス業の人たちも、まあ、実際に今日本で働いてる人の7割ぐらいがサービス業ですから、ほとんどがサービス業で働いてる人なんですね。こういう人たちにやっぱりもう一回 QC 品質改善活動ってのを教えてですね、その高い品質のものを作るためにはどうしたらいいかっていう、こう方法論と、それから実践のやっぱり場を設けなきゃいけませんね。それからもっと実は抜本的に大切なことなんですけども、この品質管理をやろうって話になりますとね、 やっぱり長く勤めていく、その職場で長く仕事をするっていうものがないと、これは無理なんですよ。だって品質を改善したってですね、すぐ辞めちゃうならあんまり意味ないんですね。ですから品質改善のためにはどうしてもですね、この職場でみんなが長く勤めることができるようにならないと無理なんです。ですから質を上げようと思ったら長く勤めなければダメなんです。そうするとですね、例えば会計のルールで、例の時価会計ルールなんてのはこれはもってのほかで、まああれはなんかね、持ち上げたり落っことしたりして揺さぶってなんか壊すための道具ですよね。で壊してって、まあ、予想者がですね、利益をちょっと持っていこうと、持ってっちゃうという時には大変よろしいでしょう。でもね、これやっぱり続けてたら高い品質のもの生まれないし、そうしたら日本の21世紀は作れませんから、やっぱりですね、時価会計ルールなんかも原則廃止してですね、まあ一部ね、限定的に使うのはいいんでしょうけども、原則は時価会計ルール廃止で、まあなんかやるとしても10年に一遍ぐらいですね、10年に一遍ぐらいは見直ししないと難しいですから、まあ10年ぐらいに一遍ずつ見直しをすることとしてですね、で、あとはだから固定的なね、その、まあやり方を作って、少なくとも10年ぐらいはみんな一つの職場で働いて、何か一仕事終えるぐらいの感覚でやっていかないと、QC 活動も難しいんじゃないかと思うんですね。若い人がなんで腰が座らないかっていう理由の一つは、やっぱり将来が不安だからなんですよね。先行きどうなるかわからないって思いがあると、やっぱり今この場で一生懸命になるっていうのはね、かなり勇気を持って腹の座った人ならできるんですが、まあ普通に浮ついてるとですね、なかなかそれはできないんですよね。ですからやっぱりね、その安定して働ける職場というもの、将来が安定してるっていう感覚がやっぱり持てないとですね、なかなかやっぱり品質の改善というのは難しいんですね。ですからもう QC 活動をもう一回再開してやっていこうと思ったら、社会システムもですね、全部入れ替えてですね、まあ生活にしろ仕事にしろ安定して暮らせるような環境を作らないといけないんですね。もうすでにですね、市場原理主義の時代は終わっておりますから、まあそれ変えるのはですね、あとちょっと、まあ、やればね、なんかできると思うんですね。まあそうなってくるとですね、やっぱりこの、新しい日本もですね、品質ということに注目して10年ぐらい頑張れば、まあ、それなりにいい時代が来るんじゃないかなというふうに私はまあ思ってるんですけどもね、まあ、いずれにいたしましてもこの QC 品質改善活動が危ないっていうのはね、日本にとって極めて致命的なことになりかねないんですね。ここで皆さんが気がついてですね、なんとかしようと思うことが大切ではないかなと、そんなふうに思っております。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、 QC 品質改善活動が危ないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。